いやー、暖かくなってきてね。
加瀬谷浩二です。あ、
中澤まさともです。
なんでいつもの入りをしねえんだよ。
ごめん。
久しぶりの二人だから
喋ろうって思ったら、なんか勝手に喋りたいことが出てきちゃった
もん。はい、どうも改めまして。
はい、中澤まさともです。
加瀬谷浩二です。
そう、暖かくなってきたから、自転車をね、また漕ぐようになったんですよ。かなり。うん、で、この間、事務所のある市ヶ谷まで、自転車で、通っていって。
トリトリオフィスがあります、市ヶ谷に。はい。
1時間ちょっとぐらいかけて通って。
はい。
やっぱね、運動するのはね、引き締まっていいですよ。特にこういう天気だとね、爽やかですからね。
引き締まった話をしたいの？爽やかな話をしたいの？どっち？
どっちも。
ああ、そう。
皆さん、外出てますか？
ん？
あったかいですよ。散歩とかするといいですよ。ああ、そう。今、微妙に空気が冷たい時期じゃないですか。
うん。
なんで、実は部屋にいるよりも外に出た方が暖かいっていう。
はいはいはい、ありますね。ね、日の当たの方が暖かい。
そうそうそう。
うん、
何？まあいいけども。そんなわけだね、この時期はね、外に出て散歩してみるとね、いろんな花も咲いてるし、いいんじゃないかなっていうふうに思ったわけです。皆さん外出てますか？それでは今回も始めましょう。
結局爽やかな話がしたかったんじゃないか。プロジェクトアサイズポッドキャストバラエティ
シャープ128
なんとか実験室。どうも、今年ハーフパンツを履いていこうか、いや結局ずっと長いジーンズでいこうか迷ってます、加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、最近なんかパーカーが着づらくなって、今年はフォーマルでいこうかなって思ってます、中澤まさともです。
はい、この番組はマルチタレント見習い加瀬谷浩二と声優中澤まさとものプロジェクトワンサイズが諸々の実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
ます。
いやね、
はいはい、
まあその春めいたとか夏っぽくなってきたとかそういう話になるじゃない。
なるね。
で、うん、まあ、僕もね、衣替えってほど服は持ってないんだけど、まあ
うんうん、
まあ、これからのファッションどんな系でいこうかなみたいのを考えてたわけ。それ、
ね
うん、でちょいちょいさ、洋服屋さんにね、
うん、
H&M メンズとか、
はいはいはい、
まあ、あとユニクロとか、うん、そういうところを見ながら、あーどういう風にしていこうかなみたいなことを考えてたわけ、
うんうんうん、
でそれこそ中澤さんも言ってたけど、パーカー的なね、カジュアルファッションもあるし、ジャケットを着るようなフォーマルファッションもあるじゃない、
ね、うん、
でもどっちもまあかっこいいっちゃかっこいいし、
ね、
ね、
着れないことはない、
そう、自分に合う色とかを選んでいけば別に似合わないこともないじゃん、
うんうんうん、
ただそこでね、迷ってる自分って何なんだろうって思ったわけ、
うんうんうんうん、
で一人ね、洋服を見ながら考えたわけよ、うんうん、何なんだろうなこの迷いっていう、
うんうんうん、
ことを考えてて、僕の中で一個結論的なものが出たのが、
うん、
あ、僕自分のスタイル決めてないなっていうのがある。
はいはいはい。
ね、
うん、
自分のスタイルっていうさ、自分のスタイルってなんだろうって改めて考えたことある、うん、
ある。特に最近、さっきのも話に出たけれども、パーカーがちょっと着づらくなってきて。
なぜ着づらいのよ。
なんかこう精神的なものでさ、もうちょっとこう大人っぽく自分をしていきたいなって思った時に、今はパーカー着てるけどラフだから、じゃあ例えば仕事に行く時とか、現場行く時とかで、自分がどういうスタイルでこう人に見せていこうかって思った時に、もうちょっと大人っぽくしていきたいなと思ったら、フォーマルに寄ってくわけよ、思考が、
うん、
でなんだけども、こうラフに遊んでる時とか、イベントの時とかはどっちかっていうと、まあパーカーとかで行きたいけれども、でもそっちもなんかもうちょっと大人っぽくしていきたいなと思ったら、なんかやっぱりフォーマルに寄ってくる、
うん、
自分の中でそういうスタイルっていうのが、この年齢的なものとか精神的なものにかかってくるなと思って、そういうので、特に27になったから、30をこう目指したスタイルでいくか、27よりも手前、若さでこうスタイルを決めていくかってところで迷ったりはしてる。
そう、
うん、
でさ、まあ結局人から見られるとかっていうところでさ、
うん、
まあ、自分がどう見られたいかとか、
うんうんうん、
まあ、自分がどういう存在でありたいかみたいなことを考えるわけじゃん、うん、
考える考える。
で僕さ、
うん、
どっちの側面も持ってるわけですよ、
うんうんうんうん、
ね、社会人として割とちゃんとしてるっていう必要性も感じずにはいられないけれども、
うんうん、
もっと軽いさ、エンターテイナーとしての僕っていう存在もあるわけじゃん、
あるね、
すごい、もう自分のスタイルまず決めなきゃなと、
うん、
で ね、新しい服を買うんだったらとりあえず自分のスタイルを決めてからだなっていうことで新しい服は買ってないんだけど、
うんうん、
そこからさ僕もう結構こじれてきてさあ自分のスタイルってそもそも何みたいな、
うんうんうん、
もうちょっと突き詰めて考えてみようって僕は思ったわけ、
うん、
でしばらくこう、まあ、何日もね何週間も何ヶ月も何年もいつまでも
長い長い長
い
長
いいつまでもい
やなんか最近の話題という割にはすごい長いスパンをかけた悩みだね
いや
分かるけど
まあ今前シーズンぐらいに考えてて、
うんうんうん、
でもう考えながらこう日々を生活していく中でいろんなああこういう側面どうだろうみたいなことに気づいたのが、
はいはいはい、
まずさ一つ目ね、
うん、
抱き枕っていうのがあるの
抱き枕
抱き枕、
うん、
抱き枕って皆さんご存知
あの言葉のイメージからしてっていうか今最近あのほら、なんだこのちょっと柔らかい素材のさ、
はい、
ちょっと抱きしめられるようなあの動物の形してるやつとかもあるから、
はいはいはいはい、
だから多分知らない人はそんなにないと思うんだけども
そうまあまあ、うん、要するに抱く枕ですよ、
はいはいはい、
頭の後ろに置いといて、
うん、
頭の位置をこういい感じのいい感じのあれにするための枕とはちょっと用途が違って抱きしめて寝るための枕、うんうんうん、ね。
本当その首の安定とかじゃなくて自分が落ち着くための枕だよね。
そう。あの抱き枕っていうのは、うん、僕のスタイルは絶対ないものなわけ。
あ、
う、
あ、
ん。ね。
うんうん、
である一人の男が、うん、抱き枕いいぞカスヤと。まあ僕がよくね、彼女がいないと寂しいよねみたいな話をしているんだけども、
うんうん、
抱き枕を抱いてね寝るといいぞって話をするわけその男 は、
はいはいはい、
で確かに、
うん
まあ、抱き枕だ何かを抱きしめて寝るっていう安心感は理解できる、
うんうんうんうん、
ただ抱き枕が僕の部屋にあるっていうマイスタイルとしてはありえないわけ
あ想像は全然つかないよね
絶対僕の部屋には抱き枕はないの、
うんうんうん、
ねっそれが一つ僕のこだわりスタイルなわけですよ、
うんうんうん、
これだなとだ僕の部屋もさ、うん、割と別に統一感はなく必要なものがバラバラと置いてある感じではあるんですけど、うん、自分のスタイルに合わせてあるのは確実なわけですよ
確かにそうだ、
うん、そうでそれをベースに考えてもう一個ね、まあ、パソコンに向かってたんだけど、うん、パソコン、まあ、インターネットをさ何かしらブラウザでね、
うん、
インターネットエクスプローラーとか Firefox とか何らかの形でインターネットをやってるとお気に入りブックマークっていうのがあるじゃん
あれ ね、
うん、ね自分の見たサイトを登録しておくっていうのがあるじゃん、
うんうん
うん、そこにエロサイトが、まあ、エロ動画を無料で見られるようなサイトとか
あ、はいはい、
そういうのが登録されているのも僕の中ではなしなの
あ、
ね
うんうん、
だから会社の人とかにちょっと〇〇さんとあなエロサイトお気に入りのエロサイトと か、 なんか結構おすすめの無料動画ダウンロードサイトとかあるんですかみたいなこと言ったら、うんうん、あいくつかありますよねよく見るのみたいなこと言ってて、うん、それを話しながら僕は絶対ないって思った僕は DVD を借りたいまあまあそこは置いといて、ね、そのエロ趣味はまあ置いといて、
うんうんうん、
僕は僕の使っているパソコンに今現在、
うん、
こうエロサイトのブックマークとかエロ動画ダウンロードしたものとかが入ってるのがすごい嫌なの。
はいはいはいはい。
それはなんか、インターネットはね、僕の表現媒体であって、
うんうん、
でワンサイズを展開していくとか、ブログを書いて自分から発信していくとか、
うん、
結構その本当、なんだろう、まあ、自分にとってのメディアなわけですよ、
うん、
一つ。ね、その中に、僕の、もう、ごく趣味な、
うん、
エロのためだけのデータが存在するっていうのが嫌なわけ。
あ
でその抱き枕もブックマークもそうなんだけどそれを実際に誰かが見た時に僕のスタイルが全部崩れるから大でもすごい嫌なわけです
よ
そこに、ねまあ、洋服の決定打にはならないけど、うん、あ僕のスタイルってちょいちょいそういうところにあるなって気づいてさ思ったよね
なるほどね
そう、うん、自分の本当なんか自分が感じてるスタイル、
うん
なんとなく自分の好みから始まって、うん、でもそれがずっとそういう考えを一貫してやっていくとスタイルが成り立つみたいな、
うんうん、
っていうのがあるよねみたいな
あるね
そういうところを考えてちょっとニヤニヤしちゃって楽しくない
楽しい、
まあ、自分のスタイルを模索するとか、うんまあ、新しく作ろうと思ったら作るとか、
うん、
それでまた自分が気づかぬうちに作ってきたスタイルに気づくとかっていうか超面白い。
あの人に言われてそういうスタイルみたいなのに気づくのはあったりするんですけれども、
うんうんうん、
僕そう 例えば人に僕ってどんなアルバイトとかしてそうですかって聞いたりすると、
うん、あのアルミ缶をずっと拾っているとかそういうこと言われたり
っていうのはないんだけ ど、
はい、
少なくとも飲み屋とかにいなさそうだよねって言われて、
ああなんか普通の居酒屋とかはねいなさそうだね、
なんかコンビニとかもいなさそうだし、やってたんだけどもいなさそうだし、なんかどっちかっつうとこうなんかこうのんべんだらりとした喫茶店でいらっしゃいませみたいなことをしてるのが似合うよねって言われて、なんかそれ以外あんま考えられないんだけどって言われたりとか、なんかそういう風に人に言われて気づくスタイルとかはあったりしますね。ああ、僕ってそういう風に思われてるんだなみたいな。
そう、うん、俺ってなんだろうとか、うん、俺ってなんだと思われてるんだろうって考えてると、うん、もう毎日がね面白おかしくて、
確かに。
でもここからすごい突き詰めた話が一個あるんだけど、それはオフレコでするからね。ということで毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストなんとか実験室、メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
じゃあ裏話聞いてみようか。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてる？中澤雅人と粕谷浩二のブログ、写真プロフィールとか最新の活動情報、掲示板などなど楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなーっていうあなた、今すぐ粕谷浩二で検索、携帯でも見れるから多分、あ、見てねー。
驚くほどのカズヤ君のダイエット根性、
痩せようぜ痩せようぜ、ワンサイズポッドキャスト。
ちょっと前まですごい猫がね、いわゆるお盛んだった頃があったじゃないですか。
発情期ね。
発情期で、でそれがまあこの時期落ち着いて、まあ、要するに、まあ、子猫とか生まれる時期なわけじゃないですか、
はいはい、
去年ね、僕ん家の近くで猫、子猫が生まれたらしくって、しばらくうちの玄関とか庭先で結構ニャーニャーニャーニャー騒いでたんですよ。
どうもどうもつって。
どうもどうもどうもどうも
どうもどうも。どうもどうも。
いつもいつもすいませんねみたいな。ここでちょっと隠れさせてくださいよみたいな。その時庭のね雑草が割とボボン伸びてたから、子猫が隠れるにはねちょうど良かった環境だったんですよ。
なるほど。なもんだから。トンビやタカにさらわれないでね。
そうそう。何何。
住むんだろうね。トンビやタカに。
なんかにん、なんかまあ、いや、
も
う拾いきれなくてごめん。
それで？
で。そう、ある日ニヤでね、いつも通りニャニャニャニャ言ってて、なんだかわいいなと思って、朝起きがけね、こうベランダのカーテンを開けてパッて見てみたら、うちのミニバラが食われてて、
あー
って叫びそうになったんだけど、かわいいから許すみたいに なって、まあ、そのミニバラちゃんはもうね、とても一鉢ダメにしちゃったんだけれども、完全に花とか食われて、でね、そんな悲しいこともありながらもね、今年も行ってきたんですよ。バラとガーデニングショ
ー。知ってるよ、ブログに書いてあったから。う
ん、またね、ちょっと新しいバラちゃんをね、買いに行って。で、今回は、スターリングシルバーっていう青いバラと、あと、ユリーカっていう黄色い大きいバラ。
ユリーカ？
そう。
あ、
なんか大きい花が咲くやつを買ったんですよ。
ユリイカって同名の映画がありましたね、名作がね。
なんだっけ、どんなんだっけ。
まあその話はしないけど、すごくいい映画でしたよ。ユリイカ ね、まあ、気になったら聞いてる人は検索したらいいよ。
ちょっとチェックしてみたいと思います。あと、その去年買ったコーヒーオベーションっていうミニバラと、ミニバラを買っていくきっかけになったこの中野の商店街でもらったミニバラで、今育ててんだけれども、いやー、いいね、この何かを育てるっていうのは。そういうのない？
は？
なんかこう。
ちょっと。
は？って。
ちょっと、もうちょっとさ、もうちょっと、お膳立てしてから振らない？今、急に、育てるのはいいねの話になったから、今、バラの話、ガーデニングの話に行くかと思ったら、そうそう、育てるのはで振られたから、ちょっと、ってなっちゃった。
いや、もうだから、ガーデニングの話にも行
くから。ガラガラガラって言った、今。そうそう、そうそう、うまい具合、うまい具合にお膳立てして、もうちょっと。それで、それで、それで？
でね、まあ、この1年間いろいろね、バラとかと向き合ってみて、いろんなことが、調べてみたらいろんなことが分かったわけですよ。まあそんな簡単にはいかないわけでさ。
で、まあ、手間かかるだろうね、普通にね。
で、そのバラが花咲いて、ある程度、育って、育ち切って、花とかが散ったりしたら、一回、そのバラに休眠期を与えなきゃいけないとか、
ほう。
春に
またおやすみって言って鉢をバタンって横にバタンおやすみバタン
バタンってなってもう二度と会えねえよそんな
永眠期になっちゃうよねそれは良くないね、うん、
とか休ませてで、ま、春に花をまた咲かしてもらうために、はいはい、その寒い時期に無理に育てないで休ませないといけないんですよ。
おあまあまあそのだから、うんね、ずっと花咲かせてるのとは違ってやっぱなん種
を作って種つか根っこというか、
うんうん、でまた次のために一回休ませなきゃいけない。
そうそうそう
そう。そういうのもあるんだね。
その前に土の入れ替えとかしてみしたりとか、
あ
そのまあ土とかもね一応栄養はあるけれども、その育てるために吸収されていくもんですから。その時期を見て取り替えないといけないわけですよ、ね、そういう時期を測ってみたりとかね、なんかこうやって向き合ってみるとこう年1年の間にこういうことをしなきゃいけないああいうことをしなきゃいけないっていうものが出てきて、これで結構その1年っていうものをただ単純に季節とか月だけで見るんじゃなくて、そういう自分の目の前にあって育ててるもので見出すっていう楽しみ、これがなかなかいいんですよ。育てる楽しみっていうのが、かつやくんの場合だとなんかそういう1年っていうものを理解するのに、その年月以外で何がある、
あそっちの話いく、
うん、
そっちの話か。そうね、そうね、うん、ないかな僕だから今話を聞いてて、まあいろいろ思ってのまあ、僕なりにちょいちょいまとめながらいきますけど、うん、まずあ中澤さんのスタイルとしてガーデニングとかあるよねって思ったのと同時に、うん、僕ないなっていうのがあるわけ、
はいはい、
ガーデニングとか。あ、じゃあ
その前の話につなげると自分のスタイルとしてそういうものを育てるのがあるかないかっていうところだとっていう、
なんか僕の親とかは結構よくガーデニングみたいなことをやってたんだけど、うんうんうん、僕は一切興味がないのね、
はいはいはいはい、
でそれこそ育てる楽しみっていうのであれば、うん、それより以前に僕が育つ楽しみがあるわけ。
あーなるほどね。
僕のマイライフがあるので、うんうんうん、僕がどうなるかがもう本当大前提なわけです、
はいはいはい、
だから自分の生活の変化に関してはすごく敏感だと思うね、
うんうん、
前より楽しくなった、前よりつまんなくなったとか、前よりこれができるようになったとか、そういうところにはかなりこう感性を研ぎ澄ましていて、ね、いてると思うので急に関西訛りが入ってきました、うん、まあいると思うので、うんうんうん、そこにすごい注意があるわけですよ。
なるほど。
でそれこそ自分が街とかを歩いてて、なんかあ空の色が変わったなと か、
うん、
なんか自分が感じる外気、うん、気温が、まあ、暖かくなったな寒くなったなとか、自分が見える世界が、うんね、周りの人のファッションが変わったなとか、ね、今年はなんかこういう風になんか、ね、こういう色のトレンドかみたいなことを見てて感じるってことがメインなわけですよ、うん、
なるほどね。
だ僕はすごく自分軸でそういうところはあるんだなって思う、うん。
僕ねやっぱりねその生活の基準が基本的に定まってないから、
うん、
なんかそうするとこうなんかなんとなく過ぎていったりとか、
うん、
こうわけのわからないまま季節が変わっていったりとか、そういうことがまあちょいちょいあるわけですよ、
うん、
だからそういう意味でそのバラを育てたこの1年間 その年月の流れを感じるっていうのは、うんうん、すごくなんか貴重なものだなって思って、
うんうん、
まあそのまずこれもね人の月々だけれども、まあ、僕は本当にそのさっきも言ったけど生活の基準があんまりないから、うん、そういうのを育てることによって感じたいっていうのがあるわけ、
うん、
でその中で生まれた花とかを見るとすごく、ね、嬉しい気持ちになるわけ、
うん、
いや今年も育ったな、来年も育つといいなみたいな、
あ
よしこれからも頑張っていこうみたいなね
そうなるほどね、うん、まあ、目の前にある何かにこうなんだろうな、ある種小さな証を見つけていくみたいのがあるよね、うん、1年間でこうなったとかっていう結果をね。
だから思うんだけどもやっぱり僕って結構多動的なところがあって、
うん、
自分の目の前にこういうものがあってこういう結果になるからじゃあ自分も頑張ろうみたいなところがあって、
うんうんうん、
こうあんまりそのなんだろうな、その自分でこうああこれをしなきゃいけないからこれを絶対やんなきゃやろうっていう風な言うよりも、あっまあ、自分のスタイルの話だったら、あ、まあ、こう周りの人がこれぐらい喜ぶからじゃあこれぐらいやるかみたいな、
うん、
そういうスタイルみたいなものを自分の中で感じるんですよ、うん
ねねうん、だからそれがだんだんと 年を取ったりとか、うん、家庭を持ったりとかしてくると、うん、子供ができたりとかさ、はいはいはい、親戚友達の子供ができたりとかして、うん、久々に会って、おお、もう3歳になったか、でっかくなったな
会った時こんなんだったんだぞ、
ごめん、
こんなんだったんだぞ
っていう目の前のものにリアクションするおっさんになってるわけですよ。そっか、もうあれから3年も経つんだ、そっかそっかとか言ってそういう風に多分なっていくんじゃないかな。
お前受精卵の時こんなんだったんだぞ、誰しも誰しもってやりながらね。
それ何のネタ、
ごめんな、ラーメン
急にぶっこんで、しかも僕がラーメンズをあまり知らないとかっていうのを理解せず
ごめんなさい、小林健太郎さんのネタです
あ、う
ん、
まあまあまあそんなわけですよ、はい、目の前のものでね、何かこう、ね、年月を感じたりとかね、そういうのもありますよね。
ありますよ、
僕らももうなんやかんや言って、うん、3年半やってますわ、
はい、やってますわ、はい、もう3年半の年月を感じるのも大変だね、これ
今回も128回目の配信ですよ。さすがですね、いろいろあるんです ね、まあ、これからも僕は僕で、あの、自分の成長にものすごく意識を払ってね、いきたいと思いますし、中澤さんも中澤さんで、みんながより喜んでもらう形に ね、どんどん成長、ん？何かを育てて、自分という何か、
自分の中の何か
を育ててね、これからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さて、今回もお送りしてまいりました、なんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は、わあわあ久しぶり、2月ぶりの登場です。中澤マストの脚本の、リバースシリーズ、机上の空論の第4話です。
はい。
レイとディクスがね、はい、まあ、結構未来の地球みたいなところを眺めながらいろいろ喋るっていうドラマですけど、今回久々だって思ったらなんだか急展開なんでね。
はい、そうですね。
ぜひ前の配信とかも聞き直しながら、今回の同時配信ドラマもお楽しみくださいませ。次回の本配信は6月の1日。火曜日の予定です。またその手前に5月31日のおまけ配信もありますので、どうぞよろしくお願いします。
机上の空論第3話は2月配信しておりますので、前回の話を聞きたい人は2月分をチェックしてください。
探して探して、
ごめんなさい。今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではですね、皆さんからのメッセージを随時大募集しております。番組の感想やね、ラジオドラマのネタでも何でも、2人への質問とか、番組内でこう実験してほしい、試してほしい、喋ってみてほしいテーマなどありましたら、どんどんどんどん送ってやってください。メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。 URL は http://www.onesize.info。 カスヤコウジとか中澤正友で検索すればすぐ出てきます。またそろそろね、今のデザインにも飽きてきたので、また何か変えようかなとも思ってます。はい、まあ、変えたら変えたでコンテンツが増えてたり減ってたり、いろいろあると思うので、そちらも皆さんぜひちょいちょいチェックしてください。よろしくお願いします。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は、
自分ではガーデニングはしないけど、ガーデニング好きな女の子悪くないね、カスヤコジと。
やっぱ自分で何か育てるのはね、面白いもので、最近はデパートとかでもね、野菜栽培セットみたいなのがあるんでね、興味があったらやってみて、カスヤくんのね、いいなっていう風に思われたらいいんじゃないのかな。中澤マストマでした。
はい、花嫁募集中だよ。それでは皆さん、また次回、
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト、さようなら。いや、いいよね、育ててる子も。
いいよ、うん、いいよ、いや、いいよ、女の子はいいよ。